本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し物ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
まだ酔っ払う前の一番いい時だね、これね。ちょっと酔ってきたぞみたいな感じだね。ラーメン大好きラーメンさんと、
酔ってませんよ。
はい
はい、いい感じになってきたノブがお送りします。よろしくお願いします。
いや、あのね、
はい、
ちょっとこれ散歩して気づいたことがあるんだけど、
はい、
人んちのね、
うん、
ラムさんよく散歩するんだけど、
はい、
人のお家、よそ様のお家の、
うん、
夕飯の匂いと、
うん、
お風呂の匂いって何であんないい匂いするんだろうね。
ああ、わかるわかる。
あれ何あれ。
あ、今日はカレーかな
と。だっておじね、あの誰が入ってるかわかんないお風呂ね、
うんうんうん、
臭いおじさんが入ってるかもしれないじゃん。だけどお風呂はなんかいい匂いするのよ。
まあ臭いおじさんの体臭よりも、あのシャンプーだとか石鹸だとかの匂いの方がやっぱ強いんでしょ。
そうそう、あれもさ、なんかみんなほらご家庭によって違うもの使うじゃん、うん、
はい、
シャンプー、
うん、
でもなんかさ一緒なのよ、みんな。なんかあの何とも言えないあの、うん、安らぐ香り。
あ、それはあれですよ、きっとそのメーカーが、
うん、
いろいろ研究してて、
うん、
最大公約数的にこの人間、この匂いを人間が嗅えば落ち着くみたいなところにきっとああいうのができてるんですよ。
そう、このね、あの秋はラーメンさんね、
うん、
あの金木犀のあのバスクに入れるのが大好きなんです。
そうですか。あ、ラーメンさんお風呂にいろいろ入れる派なんですね。
絶対入れる派なんです。
はいはい、
うん、
あのお風呂の匂いといえば、
うん、
昔の銀河鉄道39という漫画で、
はい、
鉄郎がですね、ある星に降り立った時に、そこの、まあ、ちょっと遠の立った女性に、
何の立った、
まあ、ちょっと若干年のいった女性にお願いですから、
うん、
御所お願いですから、今日今晩一日だけは私の旦那さんになって私の母に会ってくださいと。私の母はもう娘が結婚してくれるのをあの今か今かと待ってたっていう人がいて、
うん、
で、まあ、鉄郎を連れてその女の人がね、お母さんに会って、でお母さんのところでご馳走してもらって、まあ、帰ってくるだけなんですけど、帰り際にその女の人に、なんで僕を選んだの、僕に声かけたのって、その女の人言ったら、あなたは石鹸の匂いがしたからって言って、ちゃんとお風呂にも入れる、
うん、
そこそこの立場の人だからがお母さんも安心するだろうと思って連れて行きましたっていう、まあちょっとなんかそういう、
え、鉄郎ってなんかあのローブがなんかこう、
でその直前に、うん、直前に、うん、その花ちゃんと会って、あの車掌さんか誰かに、うん、無理やりお風呂に入れさせられたんですよ、鉄郎が、
うん、
なんか汚かったのか、なんかよく、まあ、鉄郎自身もあんまお風呂入るの好きじゃなかったんで、
うん、
でもなんかの理由があって無理やりお風呂に入れさせられて、
お風呂ついてんの、あの電車、
何でもついてますよあそこ。
本当、
うん、なんて言ったって敵戦艦を撃沈するための砲台もついてますからね。
本当、そんなんあった。
あ、途中でね、うん、増設するんですよ。でその無理やりお風呂にさせられて、
うん、
あのまあ、お風呂に入っちゃったなみたいなことがあった直後のお話だったんで、まああれですよね、まあ、でもその連載されてた時代が昭和の、40年とか50年とかそれぐらいの話じゃないですか、うん、だからまだあの頃って一人暮らししてるとお風呂のないアパートで住んでる人っていっぱいいたんですよね。
今でさえシャンプーって毎日だけど、
うん、
その当時って髪の毛洗うの2日に1回とかだった
の、ね、
一般的に、
うん、もっと前の新聞広告に1週間に1度は髪を洗いましょうみたいな、なんかそういう、ね、広告が載ってた時代があったらしいです。
でラメさんね、ちょっと調べたんですよ、髪の毛に対して。
髪の毛に対して調べた、
うん、
そんなにいっぱいあるのに。
かゆいの、
頭皮がですか。
うん、めちゃくちゃかゆくて頭ボリボリかくのよ、うん、夜とかになると。別にアトピーとか肌が弱いわけじゃないんだけど、
はいはい、
頭のてっぺんだけ痒いのよ、やたら。
ほう。
で、なんでかなって調べ、美容院でもなんか、ああ、赤くなってますねって聞くと。
あ、もう赤いんですか、頭皮。うん、それ書いてるから赤いんです
か。そう。で、なんでかって言ったら、ラーメンさんね、1日2回お風呂入るじゃん。
うんうん。
で、しっかりシャンプーしてた
の。ああ、それ良くない。
そう。だから、余分な油、適切な油を落としてたから、痒くなるんですよ、みたいなことが。
うちの美容院の美容師さんも、うん、朝シャンプー絶対やめてって言ってたもん。夜のうちにその油が頭回って、うん、でプロテクトしてくれるから朝シャンプーするの良くないよって言ってましたもん。
そうで、やめた。
うん、
油シャン、
まあ夜はしたしてもいいと思います
で普通にするんだけど、あの朝は、うん、トリートメントだけ。
トリートメントはするんだ
ほら、なんかガサガサじゃん。
別にあーって乾かせばいいし。
いや、あの単発の人には分かんないけど、うん、長くなると結構指取りとか大事になる。
今は短いけど、ちょっと前まで長かったからね、うん、でもなんか髪に塗ればいいんじゃないの、何か。
いや、なんかあのゴワゴワ感が
そうですか、うん、今ほら単発ですけど、はい、ちょっとだいぶ長かったので、はい、あの大体私ほら美容院行く時って、うん、上から3番目の次男坊を連れて行くんですよ。
上から3番目の次男坊、
まあ、真ん中女の子ですからね、はい、その間は、
はい、
で今サッカーやってる小学校4年生なんですけど、はい、で彼と一緒に行って、はい、ブラボー長友みたいな頭にしてくださいってその子供はね、
はい、
あの今うちの子練習着が日本代表の5番のユニフォームを着て練習してるんで、
うん、
で
サイドバック、
まあ、はい、ブラボー長友みたいにしてくださいって言って、で子供に、はい、じゃあちゃんとやってもらってねって言った後に、お父さんどうしますかって言われて、じゃあ子供と同じにしてくださいって言ってやってもらいました。
あ、だからそんな風にね。
まあ一応そうですね、あの短めにしてもらって。うん、
風邪ひかないよそんな短くして。
いや、まずめちゃめちゃ楽。
もう
めちゃくちゃ楽で、朝ほらあの私毎朝ゴルフの素振りやってるんで、
うん、
汗かくんですよ、
はい、
でその後シャワー浴びるんですけど、うん、もうこれまでそれまでだったらもう絶対髪の毛濡らしたくなかったのに、うん、今もう頭がジャーッとお湯かけて、
うん、
でもう髪の毛バすぐ乾くんで、
あー確かに、バー
ってやって楽ちんと思って、もう頭から朝から頭からシャワーかぶっても全然怖くない。
怖くない。
あ、ちょっと聞いてラメさん、
はい、どうぞ
この間、
は
い、今なんかインフルエンザ流行ってるんですよね。
流行ってるらしいね。
どういうわけか。
え、それは新型インフルエンザじゃなくて従来型インフルエンザなの？
季節性のインフルエンザでも夏ね、
うちのイメージだよね、
子供が拾ってきて、
はい、
うん、長男、まあ、高校生でサッカーやってる長男が、うん、その高校のサッカー部の合宿で
クラスターじゃん、
爆発したみたいで、で、まあ、長男は合宿には行ってなかったんですね、
はあ、
その、いや、その合宿行ってるのはトップチームだけだったんで、うん、うちはまだ1年生だから、
うん、
そいつらが持って帰ってきやがってでも部内全員爆発して、
うん、
でうちの子供も拾ってきて、うん、で子供が拾うと親は面倒見なきゃいけないじゃないですか。
漏れなくついてくる、
ね、漏れなく妻がかかって今度は、うん、で妻にべったりだった一番下の末っ子がかかって、うん、でも3人とも隔離状態になったんです
よ。バイオハザード、
うん、したら、うん、娘までなんか喉が痛いって言い始めて、
はいはいはい
はい、だからもう息子娘と妻とちびっ子、
うん、
全員うちの2階で幽閉して、
うん、
下に降りてくるなって言って
降りてくるね。
残ったのは私でしょ、
生存者、
うん、あとクソガキの小学生2人が残ってだから3人でたくましく生きていたってのが
え、ご飯どうするの？
全部私が作りました。
すごいね。
もうほんとね、
だって普段やらないでしょ。あ、やるか料理は。
今週末だけなんですよ。週末だけスポット的にやるんですけど、うん、今回はずっと朝から晩までやって、で5日間ぐらいずっとそんな感じで、うん、で今インフルエンザみたいな季節性のああいう指定感染症かな、うん、にかかると、うん、もうあのかかった日から何日間は絶対外出ちゃダメって病院に言われるんですよ。でもちろん学校にも行けないし、うん、たまたままだ夏休みだったんでよかったんですけど、あのずっと家に閉じ込めて、で、うん、何日か経ったらもう出ていいよみたいな感じになるんですよね。で、子供ら連れて病院に行って、まあそういう風になって、で私もほら あの2階にご飯も、まあ、ご飯作って持ってくるんですけど、うん、お盆に載せて、
うん、
マスクして持って行って渡して戻ってきたら手をアルコール消毒してって、うん、もうね10分おきぐらいにアルコール消毒してたんで、もだけどね私の手全然なんともないっていう。でそんなかんこんな5日間
結構熱出たのみんな
最初のうちだけは出てましたね。でだいぶ落ち着いたんですけど、まあ、でも移すといけないからって言ってやっぱりしばらく遠ざけてたんですよ、
うん、
それで5日間ぐらいずっと私がご飯朝昼晩とご飯作ってでいろいろ。
そういう時自営業いいね。なんかね
自営業っていうかまあうちで仕事するっていう感じにしてで、まあ、私もなんかも拾っちゃってるといけないから、
うん、
やっぱり事務所には来れないじゃないですか、
うん、あそうか、
うん、だから一応こうリモートでリモートっていうかじゃあしばらく家にいるねみたいな感じでやっててですね。でそのクソガキ2人に移らないかやっぱり心配だったんで、
うん、
アルコール消毒徹底して俺たちも気をつけろなみたいで、もう3人はなんかこう戦いを生き抜いた戦士みたいな感じになっちゃってねみんなずっと一緒に寝てて、でまあ最終的にみんな熱も下がってあの普通に OK になったんですけど、だから祝勝会としてちびっこ2人を連れて近所のスーパー銭湯行きました。
わ かわいい
で一緒に外でご飯食べてきて、
うんうん、
お風呂も入ってみたいな。
いや家族はいいな。なんか
で、
はい、で
ずっとご飯作ってたじゃないですか、はい、子供たちのために、うん、でそしたらね、ちょラムさんこれ見て。
何で子供たちのためにご飯作ってたら見て。
見てこれ。
何すごい美味しかったです。ありがとう。手紙あのね
娘が
なんか紙にあのシャーペンで書いた字が書いてあるんだけど、お手紙これ娘から。
娘が書いてくれたんですよ。
この額に飾って額に。
いやもうねもったいなくって、うん、もう財布に入れて肌身離さず持って
あのほらテトさんからもらった絵が額に入れたら、
ね、
あの額テトさんに怒られますね
娘が美味しかったよっていうメモ。
わあもう最高だね。
最高でしたね。この時にうどん作ったんですよ、
うん、
うどん作ってあの娘がうどん食べたいって言うんでで作ってあげて持って行って食べさせてあの、まあ、置いといて食べてもらって、そしたらこんなメモが残されていたじゃありませんか。最高。
かわいいね、うん、
もうこれでね全ての苦労が報われた
って感じ。報われるねこれは。
しましたね。
うん、
うん、
いや今度なんかちょっと外資に女の子が喜びそうにグラタンでも作ってあげたら。
グラタン喜びますかね。
喜ぶ。女子はグラタン喜ぶよ多分。
グラタンか、うん、まずでもそのグラタンとラーメンを一緒にするなんて暴挙はちょっとありえないですよねあれ
あるじゃない。
あるじゃないですか。
はい、
今週の獲物でございます。チキンラーメン、昭和の洋食ブームクリーミーグラタン味チキンラーメンとありますけど、
はい、
どうですか、
2週連続チキンラーメンネタでございます。これは昭和の洋食を洋食ブームっていうのがなんかあったみたいで、はい、その中の一品がグラタンと今回それとグラタンとチキンラーメンを掛け合わせました、チキンをベースに焦がしたチーズの風味とローストオニオンの甘みを加え素朴でクリーミーな味わいに仕上げましたとさということです。で今回はこれ丼型のカップです。
あのいつものチキンラーメン
カップの丼のやつだね。
チキ丼ですね。
しかもね時を超える美味しさって書いてあるの。
あその昭和の
分
がどうのこうのっていう、
はい、うん、
あれなんかそれって前も書いてなかったっけ。
書いてあったっけ。
ニャンニョムチキンのやつも。
そう、ニャンニョムチキンもなんか書いてあったね、そういえば。
はい、
時を超える美味しさ。あ、なんか同じだ。
どういうことだ。
あ、チキンラーメンが時を超える美味しさってこと。
あ、そうですか、うん、
昭和のこっちじゃなくてチキンラーメンの方よ。
あ、なるほどね。はい、じゃあ蓋を開けてみましょう。
はい、
粉末スープが1個出てきただけです、
はい、残りは
普通にチキンラーメン。
え、具あるの。
ないチキン。あ、でもなんかこう底の方に火薬のようなものが。
あ、ちょっとあるね。
でもこの
それ卵入れるようなへっこみ。それ違う。
卵ポケットっぽいですよね、
うん、
でもまあこれこの粉末スープなかったら。あ、じゃあお召し上げの直前って書いてある。あ、危ない
危ない危ない危ない危ない。
開けちゃったよ。まあいいか。じゃあお湯を入れて、はい、
もちろん3分ですね。
すぐ美味しい、すごく美味しいですからね。はい、これをこれでへこますんでしたっけ。
そう、
はい。ヘイシリ、タイマー3分。
3分のカウントダウンを開始します。
はいはいはい、3分経ちました。
はい、
クリーミーグラタンだそうです。ただこの時点では 100% ピュアなチキンラーメン、ね、でここにこの粉末スープを、
グラタンスープですね、多分
これを入れるとグラタンになるのかな。はい、おぶち込みに。真っ白な、真っ白な、そうです、豚骨の粉末みたいですね。で、混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ。あ、澄んだチキンスープの黄金のスープが
濁っちゃいましたね。濁
っていく。濁っていく。なんかチキンラーメンが怪我されていくみたいな感じが。白く濁ったチキンラーメンのスープになりました。これだけを見るとですね、なんというかこう、積極的に食欲が湧くような感じはしません。はい、じゃあ実食いきます。
はい。
G-SHOCK。 ナミさん、お皿をください。
はい、
よいしょと、
ちなみにこの昭和の洋食ってあるじゃん、
はい、
これ何かちょっと調べると、
うん、
ハンバーグ、
ハンバーグですね、
オムライス、
オムライス、
コロッケ、
コロッケ、
エビフライ、
エビフリア、
でこのグラタン、
このグラタンです、
クリームソーダと、
は
これが洋食、昭和の洋食という、
昭和の洋食、まあ今そのなんか それだけ聞くと、
うん、
いわゆるの喫茶店のご飯っていう感じですよね。あ、それが残ったんだ、喫茶店文化として、うん、はい
はい、
はい、じゃあ実食です。
はい、
白く濁ったチキンラーメンのスープになりました。じゃあ匂ってみましょう。
グラタン、チーズの匂いが、
グラタンなのかな、あのクリーム系の匂いはしますね、うん、でその中になんかマヨネーズみたいな、
はいはいはい、
匂いはしませんか。白く濁ったスープは
表面にこれパセリかな、浮いてる緑の、これパセリだね。
ん、
どうすか。
え、これ何でしたっけ、これ商品名、
グラタン、
クリーミーグラタン、
うん、
え、グラタン、あ、あのホワイトソースっていうんですか、
うん、
ぽい感じはしますね、確かに、確かにぽい感じはするんだけど、
グラタンもほら結局麺じゃん、あれもショートパスタみたいなもんじゃん。
はい、で麺はこれもうまごうことなきチキンラーメンなんですよ、はい、強力に強力にチキンラーメンなんですよ。うん、でこのチキンラーメン入れておいて、
スープを飲むと、
スープを飲むと味どころにクリーミーグラタン、
クリーミー
なるかーいって感じですね。なるかーいって感じ。
はい、具は何にもだね、これほぼ
ない。
はい、じゃあラメさんもいただきますね。スープはちょっとオレンジがかった豚骨スープみたいな感じですね。で表面にこのねパセリがいっぱい浮いてます、乾燥パセリが、うん、うん、確かにちょっとクリーミーな匂いしますね。いただきます。うん、あ、クリーミー、ちょっと塩味、
うん
うん、
クリーミーなのは味がクリーミーなんですよね。
味クリーミー、
スープ自体はそんなに濃度が
そんな高いわけじゃないね、まあうん、サラサラしてる
トロトロしてるわけじゃないので、
うんうん、チーズって感じだね、なんか
チーズというよりかは、なんだろう、ちょっと弱いマヨネーズっぽい感じ。
あ、そうそうそう、マヨネーズ、はい、確かに、
うん、
うん、 これチキンラーメンにマヨネーズ入れてもこの味になるんじゃない？
多分そうだと思います。お手軽にできちゃう。
うん、あでも、ね、スープ意外と濃度ちょっとあるよ。これ飲んでみて、なんかまったり、うん、重い。
それ多分このチキンラーメンの麺から
出たでんぷん質ですかこれ。
かなっていう気もしないでもないけど、
あでもこれ具に、あ人参だね。人参とネギ、そして大量のパセリ。あ、キャベツかなこれは。
チキンラーメンってさ、
はい、
なんていうんですかね、割と致命的な欠陥を抱えてて、
はい、
食べ飽きやすいんですよね。チキンラーメン、
あの昭和30年代にできたやつやからねこれ。
まあ、だからその卵の乗っていないチキンラーメンってやっぱ未完成品だと思うんですね。
私
卵が入ってようやく完成するみたいな、
うん、
かもしれない。
あ、具の人参はちゃんと人参味が、
うん、あ人参だ。これ面白いですね。ちゃんとしっかり厚みがあって、
うん、しっかりこの人参嫌いな人が嫌う人参の味がする。
人参の風味がする、ちゃんと、うんうん、
これは難しいぞ。
チキンラーメン昭和の洋食ブームクリーミーグラタン味チキンラーメンですけど、どうでしょうラーメンさん、
うん、これは名古屋うちですかね。
名古屋うち、
はい、
それはインベーダーゲームブームの時に開発された、
そうそうそうそう、
必勝法の一つ。
そうそうそう、溜めて溜めて溜めて一気に連射するってやつね、
うん、その心は、
まあ、そんな時に喫茶店で頼むとこんな感じのグラタンが出てくるんじゃないですか。
あゲームに夢中でちょっとこう
そうそうそうい
い感じに熟成されちゃう。
もうゲームに夢中でもうなんかグラタン食べてるのか、うん、なんか何食べてるのかすぐ飲んでるのか分かんないような感じに、
うん、100円玉を積んでインベーダーゲームやってたっていう。
昔100円だったもんね。
100円ですよね、まあ、今でも100円ですけどゲームは。
なんかさ駄菓子屋さんの横にあったやつさ、
はい、
何十円のやつあったじゃん。
ありました、
50円とかさ、うん、
あれ多分そのあれなんですよ、もう完全に焼却されたやつをどっか引き取って、
うん、
ただ同然で引き取って、
うん、
今駄菓子屋さんの店先に置いといたみたいな、そんな感じじゃないですかね。
いやそれがめちゃくちゃ流行ってさ、行列するのよあれを、駄菓子屋に1個しかないのに、
うん、あれってね結局駄菓子屋って、
うん、
その砂利書きどものポータルサイトじゃないですか、
うん、
結局あの子供たちが集まって情報交換してする場所って駄菓子屋さんなんですよね、うん、でそこにあるコンピューターゲームとなるとやっぱりみんな見てるわけですよ、
うん、
結局あのアメリカのなんだパブとかに置いてあるピンボールゲームみたいな
ので、はいはいはい
は
い、
ゲーム自体はクソしょうもない大したことないんだけどみんながやるから夢中になって点数競い合うみたいな。どんなクソしょうもないゲームでもそういう叱るべき場所に置いておけばみんな夢中になってやるっていう。
そうでさそのクレイジーコングってドンキーコングのバッタモンの
バチモンですね、はい、
あれにみんなハマってさ、
はいはい、
でね俺たちは泣けなし、前多分放送で言ったと思うけど泣けなしの50円100円を親父のあの貯金箱から盗んでくるの、
うん、泣ける話ですね、
うん、はい、で一個下の洋菓子屋さんの息子がいるの、
はい、洋菓子屋さんの息子
近藤くん、
はい、まあ、ラーメンさんはあの一宮の商店街に住んでましたからね。
そしたらあいつね、
はい、
暴金持ってたもん。
え
暴金わかる暴金
何暴金って。
あの両替するときにさ業者さんとはお店の人がさ、
はいはい、
両替するとあの、うん、パッケージしたあの、
はいはい、
小銭あるじゃん50枚の
この棒になってるやつ。
そうそうそうあれ棒金って言うんだけど
棒金って言うんだ。
棒金持ってたら小学生のくせに。
なぜ
金持ちだからリアルスネオ。
あお店のレジにはその棒金があるわけですね。
多分あの50円でちょうだいって多分親に言ったら、はい、あこれ持ってきやがって多分言われて棒金を持って。
うわ そんな親になりて、はい、で暴金戻されて
そうそうそう、
でそのスネオくんはその暴金でこり見逃しにやってたわけですか、
うん、で10年ぐらい前かな、10年ぐらいか15年ぐらい前に、
うん、
チラッと見たの、街ですれ違って、
うん、
アストンマーチン乗ってましたね、やっぱり
儲けてやがるな洋菓子屋、
ボンボンのボンボンだった息子はそのままボンボンだったね。
あ、でもそれはもう彼の実力ですよ、
うん、
ちゃんと大きな商売にしたんですね、
うん、
あのマーチン、
その店の名前もね、
はい、
昔、今名前変わったんだけど、
うん、
ボンボンだけにやつが、
はい、
ボンボヌールって名前でも結構有名で、
結構有名店じゃないですか。
あのね、あのファンシーっていうのが地元では有名な、あの、スポンジケーキをこう、うん、四角く畳んでその中に生クリーム入ってるやつは分かる、あの四角いさ、
はい、
スポンジに、
うん、
十字に切れ込みが入っててさ、
うん、
表面に、
うんうんうん、
中にクリームが入ってて、
はいはい、
それ有名なんだけど、
はい、
そこのお店、近藤くん、暴金の近藤くん、
暴金の近藤くんアストンマーチンの人、
はい、スネオシリーズはあって結構あって
ありましたね。なんかラーメンさんがラジカセぶっ壊して、
そうそうそう、それはね下駄屋の中川くん下駄屋さんがあって近くに、
はい、
中川くんが買ったばっかりの、うん、
ダブルデッキを、
ダブルデッキ、赤いダブルデッキを持ってきて肩に担いではいなかったけど、うちに自慢げに持ってきて、
ちょっと中川さん、今何のコーナーでしたっけ、
エンディングです。
今もうエンディング？
エンディング。
え、嘘？
嘘？
え、違う、まだラーメン。
え、ラーメン聞け
のコーナー。
でも今エンディングにも行ってますんじゃもう。
じゃあ
エンディング。兼エンディング。
じゃあエンディング行きましょう。
はい。
はい、
で、
はい、
そのいけすかん感じで持ってきたわけ。
はい、またその話するんですか。
そう、これもう何言わせてください、
言いましょう言いましょう言いましょう、
この間も誰かに言ったこの話で、あまりにも自慢げに言うから、てめえぶっ壊すぞって言ったの、ぶっ壊すぞこれって言ったら、もう、はい、いいよ壊してって言ったの、
はい、
そしたらラーメンさん、あの近くにトンカチがあったんで、
近くにトンカチ近くにトンカチがあったんで、
トンカチがあったんで、
はい、
ガツンやったったんです、
はい、
そしたらあのお母さんと一緒に怒鳴り込んできてですね、その後
でしょうね、
うちの母ちゃんと平山で、すいませんっつって、あんたも謝りなさいみたいな、いやだって壊していいって言ったじゃんみたいな
あのねこの年になってみると、うん、ラーメンさんの立場も分かるし、
うん、
お母さんの立場も分かる分かる、両方分かるだけに素直に笑えないからこういうあのまあ、センシティブなネタをぶっ込んでくると、
は
い、
でもスネ夫の中川君は頑張ってあの信用金庫であのなんか出世して、この間あのマンション1棟買ってました。
ああ1棟買ったんですか
1棟買ってました。
そうですか、
はい、
はあ、うん、じゃあ1本ぐらい使ったんですね太い話だ、
はい、
なん
というわけで、
はい、じゃあ今週もお届けしました皆様のお相手は、
インフルエンザ気をつけてください、
ラーメン大
好きラーメンさんと、
はい、なんぜか今流行ってるらしいので、
はい、
引き続き手洗いうがい気をつけましょう。
はい、
ノブがお送りしました。また来週、
さよなら。
はい、
あれです、壊せって言っても壊しちゃダメ、だから殺せって言ったら殺せになったんですけどね